荒井祐樹の
スクラップレイディオ。
雨にも勝て
こんばんは、荒井祐樹です。前回のね、今日5回目なんですけど、前回4回目の時にちょっとテンション低いなと思ったんで、ちょっと上げてこうと思ったよりも、2段階ぐらい上げてこうと思ったら、ちょっと2段階は上げすぎたね。
笑っちゃってましたよ、自分で。
自分が想像、頭の中で想像した音じゃなかったんですよね。
オープニングのがなりで笑う人なかなかいないですよ。
5秒まで耐えたんですけど、最後おーってなっちゃいました。ちょっと最後転んじゃいましたね。
いや本当、
難しいな、もうがなりから難しいですね、ラジオって。
これ毎回のがなりをこう最後コンピレーションにして CD にするとどうですか。
はい、じゃあ3000円ぐらいで販売したいと思います。
高っ。
アルバムのじゃあスペシャルボーナストラックに。
そうそうそう、せめてそれぐらいにしましょう。単品で3000円は高い。
いや毎回変わりますからね、これ本当に。そういう意味でも楽しみにしててください。
はい、
はい、改めまして、脱サラアラサシンガー、アラサ脱サラシンガー、どっちでもいいんですけど、荒井祐樹と申します。アラサになって脱サラして音楽経験ゼロの状態から、路上ライブを始めまして、現在に至ります。8年路上ライブやってきておりますけども、今回ですね、ラジオスターオーディションというオーディションにで、おかげさまでグランプリを、受賞させていただきまして、夢のパーソナリティ、つかみ取ることができました。はい、そういうテンションで、ちょっと声がひっくり返りました、すいません。番組プロデューサーの本日もノビーさんと一緒に、はい、番組盛り上げていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとがなり関連というか、今ちょっと言ってて思い出したんですけど、僕最近ペイペイを使い始めたんですよ。最近やっと
がなりからペイペイが来るんですね。
はい、はい、ペイペイって言うじゃないですか。
はい、
もともと LINEPay を使ってたんですね。
はいはい、
で PayPay を最近やっぱポイントすごい貯まるからこっちにしようと思って切り替えたんですよ。
うん、
でなんか分かんないんですけど、この間初めてコンビニで PayPay 使ったら、なんかその PayPay ってなんなかったんですよね。
うん、
で店員さんの方だけ PayPay ってなって、あれどっちもなるじゃないですか普通。
はいはいはい、
こっち側もなるも
の、あっちと向こうとね。はい、
はい、だからあれなんかペイペイってこれ音なんないのかなと思って、
うん、
まあいいやと思ってお会計終わって普通にコンビニから自動ドアくぐって出たら、うん、出た瞬間にペイペイっ ってすごいタイムラグ、
後追いで、
はい、めちゃめちゃ恥ずかしかったですよ。
油断してたんです
よ
ね。
なんか高校生溜まっててそこなんか僕そこでお支払いしたみたいになっててちょっと笑われましたけどね。でもなんかこれ
音色大事ですね、そういう時ね。
そう、うん、それ今そのがなりで思い出しました。スクラップレディオで思い出しました。
なるほど。
いやでも今でこそこのね、うん、電子マネーのそのペイペイとかラインペイとか言うじゃないですか、
うん、
あれ今でこそ慣れましたけど、恥ずかしくなかったですか、最初。
最初恥ずかしかったし、僕は恥ずかしいからむしろもうスイカでやってましたずっと。
恥ずかしいからですか。
はい、ちょっとなんか恥ずかしいからペイペイは。
いやでも分かるんですけど、うん、ペイペイならまだいいんですけど、あれ一番恥ずかしくないですか、ワオってやつ。
あ、ね、
分かります、ワオ。
どことは言いませんけど、あの会社のやつですね。
ワオ恥ずかしいんですよね僕。 あれはまだ使えないんですよね。
ちょっとね、マイナーですからね、まだ言うて。
そうですかね、
うん、
なんか結構スーパーとかで使ってる人が多くて。
あ、そうですね、
うん、結構ね主婦の方がね、もう至る所でね、ワンワンワンって言ってるんで、なんかこれ乗っかりたくねえなと思ってペイペイしました。
できるだけ僕もスイカとクレジットカードで済ませたい派ですね。
なんか照れますよねあれ。
そうなんですよ、
あれどうにかした方がいいと思うな。電子決済って今喫茶店とかでもできるようになってて、まあ、どこでもほとんどできるじゃないですか、
うん、
でなんかこの間いつもね行くところドトールがあるんですけど、
うん、
僕よく喫茶店行くんですけど、そのドトールがなんと星のコーヒー店になってたんですよ。
ああ、
いつの間にか。
なるほど、
はい、これ僕としてはめちゃくちゃ嬉しくて、
うん、
なんか僕どっちかというとコーヒー飲むっていうよりもその場所を借りに行ってるっていうか、
うんうん、
なんかこう作業する時とか なんかアイディア出す時とか、うん、それこそこのラジオのね、台本をまとめる時とか、
うん、
なんかそういう時に書き物とかする時によく交差、あ、交差点じゃない
喫茶店間違える人初めてですね。
初めて見ました僕も、喫茶店ね、喫茶店によく行くんですけど、ね、ワオン、ね、言っときました。
え、
はい、
タイムラグ来ましたよ、
はい、今来ました。ちょっと後でカットするか
吟味しない、絶対化するこの空気をちゃんとオンエアしたい
確かにリアルな ね、
う
ん、
そうですね、
僕こんな感じなんで普通普段実はカットしてたかもしれないです今まで。
激イケメンかと思いきや
なんだっけ、星のコーヒー店、あの高いんですよ、あのやっぱりコーヒーが。
どんぐらいでしたっけ。
もう倍ぐらいしますね、600円とかするんじゃないかな。
結構しっかりしますね。
そうなんですよ、はいはい、ドトールと星のコーヒー店多分同じ会社がやってて、
はいはい、
でちょっとプレミアクラスみたいな、うん、あの星のコーヒー店は高級バージョンみたいな感じで、あのコーヒー自体ももちろん違うんでしょうけど、うん、何よりその、ね、環境が違くて、もうなんかすごい落ち着いた空間で、あのドトールだとちょっとオープンなんですよね全部が、
うんうん、
なので場所を借りに行ってる僕としてはすごい助かってて、うん、なんかこう一人一人ちゃんと仕切りがあって、
うん、
それもしかもアクリル板とかじゃなくて、うん、もうちゃんとしたこう、ね、木の壁が 木目のなんかいい感じの壁があって、で落ち着く BGM が流れてて、なのでね、すごい僕としては高いお金払ってでもやっぱりそういう集中しやすい環境をもう求めてるんで、
はい、
ラッキーかなと思うんですけど、皆さんどうなんですかね、やっぱコーヒー飲みに行くだけの人はドトールのがいいんですかね。なんか僕としてはやっぱりその結構なんかそのプレミア志向になりつつあるところもあるじゃないですか、まあ、結構何年か前かもしれないですけど、うん、プチプラからそっちの志向になってるところもあると思うんで、うん、僕としてはなんかその星野コーヒーさんとか上島コーヒーさんとか、うん、すごい好きなんですよね。
いいですね、
はい、なんかもうそろそろね、僕も新しくこう制作、新作の制作が始まったりするかもしれないんでね、そういう時は存分に利用させていただきたいと思っております。
お、
はい、では、一曲聴いてください、どうぞ。
もうどれほど歩いてきたのかわからない、気がつけば白髪の数も増えてきてる、一緒にふざけたあいつも今は家族を作ってる、僕はいつの日も風に吹かれたまま、どれくらい夢を見れるの、あともう少しだけ、ああ輝いた目をしている、あの日の僕に誇れるように、弱くて崩れた夜も今ではかけがえのない心のようで、ただ愛しくて明日の僕を強く支えるよ、
聞いていただきましたのが荒井由紀で奇跡という曲でした。この曲はね、僕と君という最新のシングルに入ってるカップリング曲になっております。ぜひ検索してサブスクでも聞いてみてください。ですね、僕路上ライブを、ほぼ毎日やってるということなんですけども、結構このラジオをやるときはなんか路上ライブのなんだろうな、その真剣にこう真面目にやってる感じとちょっと変えてというか、なんか素直などっちかというとプライベートに近い自分を出そうと思ってやってるんですよ。 なのでなんか結構そのムカついた話とか、あのなんだろうな、吐き出す系とかは自分の感情をこう素直にね、あの吐き出して、なんかちょっとあの毒っぽいことをね、あの言ったりもしてしまってるんですけど、この間 TikTok ライブを路上ライブ中にこう生中継する形で TikTok ライブをいつも回してるんですけど、 TikTok って結構アンチコメントとか来るんですよ。いろんなこと悪口を言われるわけですよ。特に新しい人が見やすい、一番見やすい配信ソフトなんで、結構来るんですよそういうのが、まあ、あんま気にしないようにはしてるんですけど、そういうコメントばっかり来るものだと思いきや、そうじゃなくて、なんかすごい、この間すごい感動的なことがあって、なんか僕路上ライブ日記っていうのに毎日こう日記を書いてるんですね、 TikTok を使って、はい、そこに、まあ、結構その新たに出会った人との話とか、ちょっと病気になってしまった人の話とか、そういう人たちと直接話す機会があるんで、そういう人たちのことを許可もらって、これちょっと流していいですかって言って文章にさせてもらって発信してるんですけど、なんかそれをね見てくれてる人がこの間ライブでコメントしてきてくれて、今週末手術があるんですと、でちょっと病気にかかっててすごい不安なんです、でも手術歌聞いて頑張りますっていうコメントしてくれて、でもやっぱり不安なんでしょうね、何回もそのねこういうことがあってすごい不安なんですとか、頑張っていきたいですっていうのをコメント何回もしてくれてて、それに対してね、なんか僕のそのライブを見てくれてた他の視聴者の方がそこに対して頑張ってくださいとか、ゆきさんの歌聞いて一緒に頑張りましょうとか、なんかそうやって絡みに行ってて、なんかすごいそのコメントで溢れてたんですよその回が、なんかすごいあったかい場所だなと思って、なんかそれってやっぱり病室で一人でこう手術を待ってるってすごい多分不安でしょうがないと思うんですよね、そんな中この僕のこと見つけてくれて、何気なく見てた TikTok ライブでそうやってね、今まで会ったことない初めての人が、知らない人がね、そうやって自分のコメントを読んで、それに対して頑張ってくださいって言ってくれる一言ってめちゃくちゃでかいなと思って、なんかアンチコメントとかが多いイメージの TikTok だったんですけど、なんかね本当そんなことないなっていうか、なんか発信の仕方によってはすごい人の命すら救えるものになるんじゃないかなってちょっと思いましたね。
なるほどね。
TikTok 見ますか、のびさん。
見る専門です。
あ、でも見るんですね。
見ますね。なんかすごい暇つぶしになるというか、結構中毒性あるじゃないですか。
あります、
短時間動画って。
そうなんですよ。
なんか40代男性って入れると、はい、綺麗な女の子のばっかり出てくるんですよね。
それはのびさん検索して見てるからじゃなくてですか。
それもう勝手に出てきますね。
勝手に
属性で来るんでしょうね。
属性でそれが合うんじゃないかっていうことでね。
そうです、そうです。
AI でやられちゃうんでしょうね。
でも資料見せてもらったんですけど、綺麗にユーザーが40代男性が一番多くて、投稿者側は10代から20代前半の女性が一番多いんですよ。
40代男性多いんですか。
多いんですよ。
それは初めて知りました。
見てる方は、
は
い、だからそういう意味ではすごくニーズがはっきりしてるなっていう僕は感じましたけど。
確かに、はい、確かにそうですね、
はい、
だから逆に僕が発信してる内容ってそことはちょっと外れてるところ。
TikTokとしてはニッチだと思います。
だから結構なんか僕多分年配女性が多いと思います。僕の見てくれてる人って。
ああ、なるほどなるほど。
なんとなく。でも若い子もたまに来るんですけど、なんかそこが多いっていうのが僕としてはすごい嬉しくて、なんかちゃんとその投稿内容を見てくれてるんですよ。それが分かるし、また男性も来てくれたりするんですよね。
なるほど。
それもまた嬉しいですし、そこから路上ライブにつながって実際に新幹線で来てくれた人とかいるんですよ。
すご
い。いや本当にすごいです。
大変ですねそんだけ行くと。
いやだからなんか、それにも出会えてよかったですし。
そうですね、
はい、きっと今もね TikTok から知って聞いてくれてる人も多いと思うんですけど、まあ、これからもね TikTok でも発信していくので、ぜひこのラジオをきっかけで僕のことを知ってくれた人もぜひ TikTok の方も見ていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、それでは、そんな TikTok でですねよく BGM としても使わせていただいている一曲をお届けしたいと思います。どうぞ。
君は涙も枯れて優しい歌を歌っている激しい激しい恋が残した胸の痛み隠しながら立ち去る人はそれぞれに待ってる人もいるだろう悲しい悲しい恋を知らずに生きてみたいと思うけどいつか時が暖かく君の背中を押していつか愛が柔らかく君の胸を包みまた歩き出せる力をくれるとまた夢を見れる明日をくれると信じて生きていいよ誰かも頼っていいよ我慢しなくてもいいよ誰かを怒っていいよもう傷つかなくていいんだよ
聞いていただきましたのは荒井由実で「ある恋の歌」という曲でした。それでは今日もリスナーさんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。募集しているテーマはムカついた話、そして私がついた嘘、この2つでございます。じゃあ早速いきたいと思います。ムカついた話、七瀬さんのムカついた話、ゆうきさんこんばんは。こんばんは。いとこが家に泊まりに来た時のムカつく話を聞いてください。私のいとこは女同士で昔から仲良くしていて、悪い子ではないんですが、とにかく無神経というか気が使えない子なんです。私たちの間から だからなのかもしれませんが、私は地味にイラッとすることが多く、我慢の限界を迎えるギリギリ手前でこのメッセージを書いてます。
ほう、
どんなところがイラッとするのかというと、まず一つ、コンセントを勝手に使う。使っていいとか一言確認せずに勝手にスマホを充電し始める。わかる。2ついきますね、
はい。
スリッパをソファに脱ぎっぱなしにする、玄関で履けるようにあのスリッパを用意しているのに帰った後なぜかソファの奥に脱ぎ捨ててある。その場所に戻さないってことだ。そしてもう一つ、ゴミを丸ごと置いて帰る。お菓子とかご飯のゴミを袋にひとまとめにして、テーブルの上に置いてあるけど、これも捨てておいてほしいなら一言言うべきでは、これって私の心が狭いんでしょうか。ぶち切れるほどのことではないものの怒りのぶつけようがないのでこちらに送らせていただきました。ゆうきさんはどう思いますかということです。めっちゃわかるんですよねこれ僕、
どっちがわかるんですか。イラッとする方がわかる。
イラッとする方があります。もうなんか多分悪気ないと思うんですよ。
ないっすね。
やってる方、悪気あったらこれかなり悪いですよね。悪気なくてやってるんですけど、なんかねこういうのってわざわざ帰った後に LINE とかで言うことでもないじゃないですか。とか電話で話した時にこの間さコンセント勝手に使ったでしょって言うとなんかこっちが悪いみたいになるじゃないですか。
その時に言えよとか絶対言われそうですね。
だからその時に言うんだったらまだいいかもしれないですけど、
まだね、
でもそれでもなんか言うとなんかこっちが小さいみたいになることばっかなんですよこれって。
亀裂が入りますよねちょっとね。
空気もね悪くなるし、
向こうにしたら甘えなんですよね多分ね。親戚やし小さい時から知ってるし、もう兄弟みたいなもんだ。距離感の測り方を間違えてるんですよね多分ね。
もうまさにそうですね。だからこっち側は多分その距離感だと思ってないけど、向こうがもっとね見誤っちゃってるんですよね、距離をね。
そうですね。
いやこれすごい分かるのは、僕どっちかというとなんか人をあんまり家に案内することそんなないですけど、車って結構あるんですよ。車で誰かを送ったりとかするときに、例えば飲み物をホルダーに置きっぱなしするのちょっとイラッとしますよ。
それは普通にイラッとしますね。
しますよね。
はい。
で こういうのはあったんですよ。置きっぱしにしちゃって、あの後から、あ、やばい、置きっぱしにしちゃってごめんって言われたことあるんですよ。うん、それしたら、いやいや、全然いいよ、全然いいよ、捨てとくからってなるんですけど、うん、それ言わないやついるじゃないですか。
はいはいはい。
むしろもう忘れてるっていう。
はいはいはい。
うん、それ、これ、ダメなんですよね。
まあ、だからそこは LINE してあげて、はい、忘れてたから飲んどくねって言っといたら、
いやいやいや、嫌ですよ。
絶対なんで飲むんですか。二度とやんないと思いますよ。
いや、こっちの方がなんか嫌じゃないですか。
あ、そう、いや、飲まないですよ、実際飲まないんですけど、飲んどくねって言っといたら、こう二度とやんないと思います、その人。
なるほど。いや、だからこういう系はね、やっぱゴミとかは多いですよね。
そうですね、
忘れて置いて帰っちゃうとか、もう、うん、車とかだと特にあると思うんですけど、
うん、
まあ、それってもう本当に人としての感覚なんで、
そうですね、う
ん、まあ、なかなか直すっていうのは難しいと思うんですよね。
まあ、本当にその基準が違うというか、まあ、その街中にこう一緒に歩いててゴミを捨てちゃう人とかもいるじゃないですか、悪気なく。それはもうなんか感覚の違いというか、もう常識の違いみたいなのはあるかなとは思いますけど。
確かに、うん、なんかわざわざ注意するかどうかっていうところも、
いや、大人にゴミ捨てんなとか注意しない、しにくいじゃないですか。
確かに、
さすがに、
うん、当たり前のことですもんね。
当たり前のことなんで、うん、
いやー、すごい、やっぱり人によって違いますね、そういうところはね。
そうですね、常識がちょっと、うん、ちょっとずつ違うのが面白いです、
うん、ありがとうございます、はい、メッセージ。七七さんですけども、あの、またいろいろ次いいとこの方が来たら、またちょっといろいろあると思うんで送ってきてください、ぜひ。
逆にいとこさんが聞いてる可能性ありますからね、これ
。確かに。そうそうそう、あ、それでハッとするかもしれないですけど、
ね、そうですね、
あれ、これ私のことみたいな、
ごめんって LINE が来るかもしれない。
いいですね、もし、ね、LINE 来たらいいですね。
いいのかな、分かんないですけど。
いや、改善されると思いますよ。
ですね、
はい。はい、ありがとうございます。では、一曲聴いてください。
されそうでも不規則に揺れ動く心の音に耳を澄ませて、幼い頃描いた憧れの景色じゃなくて、くすんで剥がれ落ちた欲望と壊された未来、時計の針は巻き戻せなくても、その足跡に残った傷や涙もかけがえのないプライドだから、さあ悪あがき、海の底でも地平線の先でもこんなもんじゃないみたいじゃん、
聞いていただきましたのは新井勇気でヴィンテージロードという曲でした。おかげさまでメッセージね、結構いただくようになったんですよ。で、さっき読ませてもらったのとかあるんですけど、なんか中にはね、ちょっとこれ使うのやばいかなっていう、微妙かなっていうのもあって、
うん、
なんか洋服屋さんに行って、うん、まあ、もう10年ぐらい前の話らしいんですけど、
うん、
あの洋服屋さんに行って試着して、なんかそれをそのままなんか着てきちゃったみたいな、
え、
着てきちゃ、私がついた嘘の話の中で着てきちゃってそのままになったみたいな話があったんです。
いやいやいやいや、
ちょっとそれやばいなっていう。
それはそうですね、さすがにちょっと、
あの、なんで結構ね、長々とね、ちゃんと話を作ってきてくれたんですけど、
はい、
ちょっと紹介できないかなっていう。
そうですね、
あの、一応ね、時効かもしれないけど、
うん、まあ、さすがにちょっと、あの、気をつけてくださいねっていう、
そうですね、
ところはありますね。
あの、ちっちゃい頃ね、あの、ちょっと駄菓子持ってきちゃったとかね、
あ、まあまあ、そういうね、間違い系はたくさんありますよね。
あの、この方ももちろん間違いないではあるんですけど、
あ、まあ、そうですね、
はい、あの、なので、ちょっとせっかくね、送ってきてくれたのに、あの、言えなくてごめんねっていう。
あ、なるほどなるほど
多分これ言っただけで分かると思うんで。
なるほどなるほど、
はい、でも、
いただいてる方は、
はい、 そんな感じで、もし本当に NG だったらこちらで精査して読まないやつは読まないようにするんで、まあ、ちょっと今言っちゃいましたけど、うんうん、そういうふうにするんで、はい、まあ、とりあえず送ってきてください。
はい、
はい、お願いします。で、募集しているテーマなんですけども、ムカついた話と、うん、私がついた嘘、
はい、
この2つでございます。なんか本当に日常にムカついた話って溢れてると思うんで、
そうですね、
そういうの吐き出して、はい、僕たちに共有していただいて、僕はここで、公で発表させていただきたいと思います、うん、もちろん匿名で紹介するんでご安心ください。
本名の方が良ければそれでもいいです。
それでもいいです、
はい、
ご本人が良ければ。
そうですね、
はい、そういう勇者が現れるのもちょっと期待しておりますけど、
ギャフンと言わせてやりたいって
なるほど、
うん、
本名を使って、
そう、公共の電波で
しかも大体相手も分かりますからね。
そうですね、
うわ言われてるって。
そうそうそうそう
あと逆に自分がついてしまった嘘もきっとあると思うんですよ、誰しも、うん、ついてしまった嘘あると思うんで、それを、まあ、匿名でもいいですし、
ご本名でもいいですし
懺悔のためにご本名を出していただいても構わないですよ。
そうですね、
はい、あると思うんで、ちょっと記憶を遡っていただいて、
うん、
なんかね、小さい話でもいいんで、ぜひぜひ送ってきてください。送り先なんですけども、ラジオスタードット東京と、英語で打って検索していただくと番組ホームページに飛びますので、そこにメッセージの送り方が書いてあります。お手紙でも大丈夫ですし、デジタルで送っていただいても大丈夫なんで、ぜひお待ちしております。ということで、今日はこんな感じで、エンディングに入っていくんですけども、5回目ですね。もう早いですね。
そうなんです、
だって13回ですもんね。
一瞬ですよ、意外と。
だからなんか僕こうね、一人喋りもいいですし、こうやってねスタジオに来ることによってのびさんこうやって絡んでいただくこともね、なんか一人の時は絶対できないことなんで、
うんうんうん、
僕の経験にもなってます。ありがとうございます。
いや、どうなんです、こちらこそありがとうございます、はい、
またね、ちょっとゲストを呼んだりもしたいなと思ったりもしてるんで、
やった、
はい、ちょっと僕なんか今ちょっと思ってるのが、アーティストとか音楽業界ではなく、
ほう、
僕が全く知らない異業種の人を呼びたいんですよ。
なるほど、
はい、で今アートに光をっていう僕テーマで活動してまして、
はい、
要は例えば、なんだろうな、絵の世界とか、
うん、
なんか歌だけじゃなく音楽だけじゃなくてアートっていろいろ溢れてるじゃないですか、世の中に、うんうんうん、そういうのって音楽とか演技とかそういうスポットが当たってるものもあれば、はい、あまりこう一般に馴染みのないものもあると思うんで、
うん、
そういうところに光を当てるという意味でも、うん、ラジオでゲストに呼んでいろいろ聞いていきたいなっていうのがちょっとあるんですよ。
お、なるほど、
はい、なのでね、ちょっとそういう意味でもリスナーさんにもね、なんかいろいろ知らなかった世界に触れていただきたいっていうのもありますし、僕が単純に興味があるんで、
うんうんうん
うん、なんかもしかしたらね、この後何回目かでゲストさんをお呼びする形になるかもしれないんで、
やった、
はい、そういう意味でも楽しみにしていただければと思います。
はい、
そんな形で今日はエンディングにしていきたいと思います。この後は、内田あゆみさんのお仕事部屋、続いて聞いていただければと思います。それでは、パーソナリティは新井勇気でした。また来週も聞いてくださいね。ありがとうございました。